はい、じゃあ始めますかね。それではですね、今日は、ですね、創世記の24章ですね、開いてください。そして、今日はですね、25章の18節までをですね、読んでいきたいと思います。24章と25章の前半部分までを読んでいきたいと思います。メッセージを題しましたら、助け主っていうふうになるのかもしれませんけれども、今日読んでいくところはですね、本当にこの神様の三位一体の働き、特に聖霊の働きを見ていくことができるような箇所です。で、まずじゃあお祈りしますね。一言短くお祈りしますが、愛する主よ、ありがとうございます。またこのようにして私たちが御言葉に取り組む時を与えてくださいますから感謝いたします。どうぞ聖霊様が私たちに、あなたが書かれた、あなたが人を動かして書いてくださった、この言葉を理解することができるようにしてください。そして理解するだけではなく、救いの知識へと、また恵みの成長への知識へと、私たちに、教えてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
で、この前はですね、アブラハムがイサクを捧げるところを見ていきました。で、このアブラハムがイサクを捧げるところで、この見えてきたのが、神がその一人子を私たちのために与えてくださったというところを見たわけなんですね。などが見えてくるわけなんです。イエスという人物が2000年前に現れて、そしてその生涯の最後に十字架につけられて、十字架今ネックレスになってますけれども、もうそろそろ5月1日という話を聞きましたが、パッションというですね、メル・ギブソンが作った映画がありますが、ぜひ見れる方はですね、見に来てみてください。じっくり見ることができないぐらい残酷です、でもそれほどの苦しみをですね、このイエス様が追われたわけなんですね。何のためか、私たちの罪のため。で、その罪というのが軽々しくですね、水に流したらなくなるという日本語のことわざにあるようなものではなくてですね、血を流してその苦しみを、受けられることによってですね、初めてそれを処理することができた。で、しかもそのイエスが一人子なんですね。神の一人子、神なんです。なんか動物とか他の何か悪人とかがですね、なんか代わりに死ねばいいとかっていう、犠牲になればいいとかっていうんだったら話は別ですけれども、神の一人子、愛する一人子が死なれた。で、このことをこのアブラハムがこのイサクを捧げるときに現れ、またアブラハムの思いの中ではイサクが死人の中から蘇るっていうことも信仰として与えられていて、で、それはイエス様が3日目によみがえったんだということを表したということを見ていきました。そして、その後でサラが死んでしまった。そして今日はこの24章のところを見ていくわけですけれども、24章を見てください。一節ですが、アブラハムは年を重ねて老人になっていた。主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられたとあります。サラが亡くなった後に、何年か経ったんでしょうね。年を重ねた。自分自身も死期が近づいている。で、たくさんの祝福が与えられている。という時に、アブラハムは、絶対にしなければいけないこととして、次の言葉を自分のしもべに話していきます。二節をご覧ください。その頃、アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長のしもべにこう言った。このようにして、これから誓いをしなさいということを話します。アブラハムがですね、この最年長のしもべです。で、この人物、名前が出てきてないんですが、そこでは けれども15章の2節、創世記の15章の2節のところで、おそらくはこの人物であろうと考えられる名前が出てます。こう書いてありますけど、私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。エリエゼルがこの最年長のしもべだと考えられます。で、このエリエゼルという意味はですね、神は私の助けという意味です。神は私の助け。で、同じ言葉を使って、イエス様が十字架につけられる直前に弟子たちとお話になっていたときに、このような方が来るんだと言って、こう予言というか前もってお話になった約束があったんですね。それがヨハネによる福音書の、14章の16節にありますけれども、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります、その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです、その方は真理の御霊です、要はその方を受け入れることができません、要はその方を見ず知りもしないからです、しかしあなた方はその方を知っています、その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです、私はあなた方を捨てて孤児にはしません、私はあなた方のところに戻ってくるのです。弟子たちがずっとイエス様が自分の助けとなっていた方だったわけですね。いつも一緒にいて、いつも何かわからなかったらこのイエス様に頼めばですね、イエス様がその答えを与えてくれた。面白いのはですね、彼らは税金を払わなければいけなかったのでしょうかですね、お金がありませんと言った時にイエス様は魚釣りに行きなさいとペテロに言われたところがあります。そしたらその魚にコインが入ってた、その効果でですね払いなさいとかですね、あとはこの悪霊付きをですね、悪霊を追い出せなくてですね、こう律法学者とかパリサイ人と議論になってしまっていた時にですね、イエス様が来られて、そしてその悪霊を追い出して、悪霊そのおかしくなって転換になったですね、こうですねから悪霊を追い出されたとかですね、とにかく弟子たちにとってイエス様はかけがえのない存在なのに、今私はあなたが行く方が今は行くことができないところに行くのです、十字架につけられた後によみがえられて、そして天に昇られる、そしたら孤児になってしまうけれども、そうはしないよ、もう一人の助け主を私はあなた方のために、使わせよ、送ってあげるよ。で、このもう一人の助け主がこのエリエゼルと同じ言葉になってるんですね。で、この、ギリシャ語覚えておくといいと思います。パラクレトスという有名なですねギリシャ語になってますけれども、これはですね、そばに援助のために、助けるためにそばに呼ばれたものという意味になるんですね。今私たちは目でイエス様を見ることはできません。弟子たちのように見ることはできないんですね。じゃあなんでクリスチャンはイエス様を信じてるんですか。不思議ですね。でもここでもう一人の助け主が来られる。このもう一人という言葉なんですけども、これはですね、ギリシャ語では二つの言葉があってですね、同じ性質のもう一人というのと、違う性質のもう一人という言葉があります。で、例えば車とバイクというのは違いますよね。それは違う性質のもう一人なんだけども、でも例えば、トヨタのカローラと何ですか、まあ何でもいいけどキャデラックでも何でもいいんですけども、違うんだけど同じ車なわけなんです。で、ここで使われているもう一人は同じ性質のもう一人なんです。だから聖霊が来られるときに、私たちは違う人、いわゆる違う人ではなくて、その聖霊によってイエス・キリストが示されて、イエス様ご自身を受け入れることができるようになるんです。 私たちはイエス様を心に受け入れますという時は、聖霊が私たちのうちに宿ってくださるんですけれども、その聖霊ご自身は実はイエス・キリストと一体なわけなんですね。で、このようにしてイエス様が聖霊を送ってくださるよ。そのように言ってくださっているので、私たちはイエス・キリストを信仰を持って受け入れた時に、その弟子たちがイエス様と物理的に いる、いや、それ以上のですね、その、関わりを持つことができるようになるわけですね。これが聖霊の働きなんです。で、今から見ていくこのエリエゼルを通してですね、私たちはその聖霊が人に対してどのように働いてくださるのか、またクリスチャンに対してどのように働いてくださるのかを見ていくことができます。で、続けて読みます。2節で、あなたの手を私の桃の下に入れてくれ。桃の下に入れる。これはですね、古代では非常に厳かな誓いなんですね。これを破ったらとんでもないことになる。非常に厳かな誓い。それを今からするわけなんですが、私はあなたに天の神、地の神であられる主にかけて誓わせる。かなり強く言ってますね。私が一緒に住んでいるカナン人の娘の中から私の息子の妻をめとってはならない。あなたは私の生まれ故郷に行き、私の息子イサクのために妻を迎えなさい。おごそかに命じたのは自分の一人子イサクのことだったんです。で、そのイサクがお嫁さんが与えられるようにするということでおごそかに命じました。そしてカナン人の娘の中から妻を選んでは決していけないというふうに、まずこのアブラハムが言っているわけですね。エジプトで女奴隷をもらってイシュマエルができてですね、大変な思いをアブラハムはしたわけですけれども、同じ信仰を持たない、ヤーウェを信じていない、神を神とみなしていない人と結婚するということはもう絶対にしてはいけないと。そして自分の親戚のところまで行きなさい。ということを話しています。生まれ故郷、覚えてますか？生まれ故郷は、ウルの方だったんですけども、それから家族全員でこの移動してですね、このカランのところまで行きましたよね。そしてこの前の学びのところで出てきたんですけれども、ちょっとじゃあ見てみますか。22章のですね、20節のところですが、このアブラハムに次のことが伝えられた。ミルカもまたあなたの兄弟ナホルに子供を産みました。すなわち長男がウツ、その弟がブズ、それにアラムである父であるケムエル、次にケセデ、ハゾ、ピルダシュ、イデラフ、それにベトエルですと。でベトエルがリベカを産んだ。ミルカはその8人をアブラハムの兄弟ナホルに産んだのであるというふうに親戚のことが書かれていて、ベトエルという人物、そしてその娘にリベカがいるということが書かれていますが、そっちの方に行きなさいと。そして妻を迎えなさいと言いました。しもべは彼に言った。もしかしてその女の人が私についてこの国へ来ようとしない場合、お子をあなたの出身地へ連れ戻されなければなりませんかと言ってますけれども、アブラハムは彼に言った。私の息子をあそこへ連れ帰らないように気をつけなさい。私を私の父の家、私の生まれ故郷から連れ出し、私に誓ってあなたの子孫にこの地を与えると約束して仰せられた天の神主は、御使いをあなたの前に使わされる。あなたはあそこで私の息子のために妻を迎えなさいというふうに言って、で、イサクがそこから出て行ってそのお嫁さんになる人のところにまで連れて行かせることを禁じました。ちょっと考えてみてください。一度も見たことがない人ですね。まあ、昔だったらそういうことが考えられるかもしれませんけども、ここの彼らの故郷と、今彼らがこのアブラハムたちがいるところの大体距離はですね、800キロですですね。で、中東ですから、この暑いところとかいろいろ険しい道とかあったりしますね。自分のこう旦那さんにな旦那さん になろうとしている人を見ることなしにですね、じゃあ私は行きますと言ってですね、そして、彼女の方からですね、若い女の子ですよが、この行かなければいけないということは可能性としてはかなり低いわけなんです。だからエリエゼルはやっぱりね、イサク様を連れて行かした方がいいんじゃないですかと言ったんですけど、アブラハムはダメだとですね、この8節を見ると、もしその女があなたについてこようとしないなら、あなたはこの私との誓いから解かれる、ただし私の息子をあそこへ連れ帰ってはならないというふうに強調しています。で、今までアブラハムの生涯について見てきました。それは信仰についてのことでした。神を信じるというのはどういうことかということをですね、よく勉強していくことができましたけど、今度からイサクへの話へと徐々に移っていきます。で、イサクの特徴は約束の地を一度も離れなかったことなんです。とどまりました。そして父アブラハムの全財産を彼が受け継ぐということになったんです。受け継ぐことが仕事であり、その地にとどまっていることが仕事だったんです。で、このイサクの生涯を通してこれから私たちが学んでいくことができるのは、キリストのうちにとどまる、そしてキリストにある神様の約束の中にとどまっていくということを学んでいくことができます。この新約聖書のですね、開かなくて結構ですけれども、このパウロの手紙というところにはですね、もうそのことについての話がたくさん出てきます。例えばエペソ人への手紙のところにはですね、初めのところに、あなた方はキリストにあって、父なる神はあなた方をキリストにあって、天にあるあらゆる霊的祝福をもって祝福してくださいましたという書いてあります。で、キリストにあってとか、キリストを通してとか、キリストはキリスト、キリスト、キリストって、キリストにある自分というのを見せていくんですね。で、私たちよく間違います。また日本人である私たちがキリスト教のことをなかなか理解できない理由がここにあります。つまり自分自身、人間の世界のことを考えすぎることです。こういう良い行いをやって、ああいう良い行いをやって、これだったら宗教の中にたくさんあるわけなんですよね。私もなんでクリスチャンになるのか、だって他にもたくさんいい人がいるじゃないかと、そしてこういいこと言ってるのもあるじゃないかと、なんでじゃあキリスト教なのかと思いました。それらはみんな人間の中の話なんです。で、私たちはクリスチャンらしく振る舞っていこう。クリスチャンになった後にですね、いろいろと頑張るんだけども、そのようにならなくて、ああ私はこうなってダメだ、ああなってダメだ、こうなってダメだ、まあ私もよく陥る過ちですけれども、そこで抜けているのはイエス・キリストご自身を見ていくことなんですね。そしてイエス・キリストがどのような方で何をしてくださって、そして私たちのためにどのようなものを備えてくださっているかっていうところを、ずっとじっくりとそこから目を離さないでですね、こう見続けて、そして調べて、じっくりと見て、そしてその中にあって私たちがキリストのうちの中にいることができるわけなんです。中心が自分ではなくて、キリストのうちにいる自分なんですね。だからイサクの生涯を見ていくときにですね、しっかりとキリストのうちに立ちなさいというふうにパウロがですね、何回も何回も言っているものを見ていくことができます。そしてクリスチャンとして、じゃあどうやってやっていけばいいのかというときにですね、パウロがですね、こういう話をしました。あなた方はこのように主イエスキリストを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。キリストの中に根差し、また立てられ、また教えられた通りの信仰を固くし、溢れるばかりに感謝しなさい。感謝しなさい。イエス様によって救われたこの救いの喜びをもう感謝して、そしてイエス様の中に根ざして、でイエス様にあって立て上げられて、イエス様を続婚になり、イエス様続婚になりなさいと、大好きになっていきなさい。で、これがお仕事なんです。すごい仕事だねって、しそりの仕事なんですね。で、これをこのイサクの中に見出すことができます。だから絶対離れちゃいけないんですね。そして、 9節に、それでしもべはその手を主人であるアブラハムの桃の下に入れ、このことについて彼に誓いました。でこれから、ミッションですね、この使命を携えて旅に出かけます。しもべは主人のラクダの中から10頭のラクダを取り、そして出かけた。まあ、10頭のラクダですから、彼一人で行ったのではなくて、後で出てきますが、従者もいますけれども、この10頭で出かけました。また、主人のあらゆる貴重な品々を持って行った。彼は立って、アラム・ナハライムのナホルの町へ行った。その町に行きました。で彼は夕暮れ時、女たちが水を汲みに出てくる頃、町の外の井戸のところにラクダを伏させた。そうしていった。でこの時間はですね、この夕暮れ時でこの女たちが水を汲みに来るって言ってますけれども、単なる火事ではないんですね。女の人たちは羊を飼っていたりですね、いろいろとかなりの重要度を、昔の人はして、かなりのこう、今の女の人よりももっとこう筋肉質じゃなかったのかなって思うんですけれども、それをやっていてですね、そしてこのような時間の時に、こう、エリエゼルはですね、こう祈り始めたんですね、心の中で。私の主人、アブラハムの神主よ、今日私のためにどうか取り計らってください。私の主人、アブラハムに恵みを施してください。ご覧ください。私は泉のほとりに立っています。この町の人々の娘が水を汲みに出てまいりましょう。私が娘にどうかあなたの水がみを傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘がお飲みください。私はあのラクダにも水を飲ませましょうと言ったら、この娘こそあなたがしもべイサクのために定めておられたのです。このことで私はあなたが私の主人に恵みを施されたことを知ることができますようにというふうな祈りをしていますね。まあ、あんまり普通では起こらないようなことを祈っている。まあ、旅人である人にですね、水を与えるということはですね、まあ、普通ですけれども、そして10頭のラクダにですよ、水を飲ませましょうと自分の方から言うということはあまりありえない。このように、この使えるというですね、この性格というか性質をきちんと備えている娘さんだったら、その人がイサクの妻、お嫁さんになりますようにということを今ここで祈っているわけなんですね。で次が面白いです。こうして彼がまだ言い終わらないうちに、身をリベカが水瓶を肩に乗せて出てきた。言い終わらないうちに、このリベカが出てきたとあります。祈りっていうのはいろいろな結果っていうか、神様からの答えがあります。10年待っても20年待ってもまだ、答えが来ない祈り、またはですね、ずっと長いこと祈ってたら、いや私は、この祈り願いではなくて本当に大事なものを与えるよ、キリストの恵みは十分にあるよというふうに、その祈りに対して、具体ノーという祈りもあります。でもここで見る祈りはなんと、祈り終わらないうちにですね、この聞かれているような祈りもあるんですね。大事なのはここでエリエゼルが具体的に祈っていることです。で私たちも日々の生活の中でパウロが言いました、絶えず祈りなさいと言いましたけれども、この具体的にですね、こう祈ってて、この時が祈りの時間だ、それで今は違うんだということではなくて、絶えず具体的にこのようにして、この祈っていく必要があるんですね。そしてこのまだ祈り終わらないうちに聞いてくださる祈りもある。で、イエス様が言いました。異邦人のように神よ神よ神よと何回もですね、同じことを繰り返さないでくださいと。ですね。もう天の父の神よ、あなた方の必要をもうすでに知っているからだ。ですね。祈る前からもう知っている。祈りの必要をですね。そのような神様に私たちが祈っているわけなんですね。そして、リベカがですね、肩に乗せて出てきました。リベカはアブラハムの兄弟ナホルの妻ミルカの子ベトエルの娘であった。この娘は非常に美しく処女で、男が触れたことがなかった。もうここでお嫁さんになる全ての条件が整ってますね。彼女は泉に降りて行き、水瓶に水を満たし、そして上がってきた。当時のですね、井戸は、私たちがよく考えるような、こういう井戸ではなくてですね、こう降りてって、そしてその穴のようになっている、この井戸だったんですけれども、 そしてこの水瓶ですね、この水瓶って書いてありますが、今でもイスラエル行くとですね、その当時 の、 この使われていたものっていうのが残ってる、この、まあ、博物館まで行かないんですけれども、そういうものがあってですね、で私の友人が話してくれたんですけれども、その友人の奥さんがですね、日本人の奥さんなんですが、その、井戸用の水瓶をですね、こう持ち上げようとしたら全然持ち上げられなかったということを言ってました。だからかなり、さっき話したように、この昔の女の人はタフだったと思うんですが、それを使ってですね、今水を持ってきてくれました。そして17節に、しもべは彼女に会いに走って行き、そして言った、どうかあなたの水がめから少し水を飲ませてください。さっきエリエゼルが祈ったように言いました。そしたら、すると彼女は、どうぞお飲みください旦那様と言って、素早くその手に水瓶を取り下ろし彼に飲ませた。彼に水を飲ませ終わると、彼女は、あなたのラクダのためにもそれが飲み終わるまで水を汲んで差し上げましょう。彼女は急いで水瓶の水を水船に開け、水を汲むためにまた井戸のところまで走っていき、その全部のラクダのために水を汲んだ。相当ですね、ラクダが飲む水の量、かなりの量だと思いますけれども、それを全部行いました。それで21節に、この人は主が自分の旅を成功してくださったかどうかを知ろうと黙って彼女を見つめていた。ラクダが水を飲み終わったとき、その人は重さ1ベカの金の飾り輪と、彼女の腕のために重さ10シェケルの金の、2つの金の腕輪を取りとありますね。この1ベカというのがですね、22節のところに、1ベカは 5.7 グラムのこの花輪ですか。ですね。そして、この彼女の腕のために重さ10シェケルですから、1シェケルが 11.4 グラムですから、ですね、10シュケルと言いますと、114グラムですか？ですね、この金の腕輪を取ってですね。そして、あなたはどなたの娘さんですか？どうか私に言ってください。あなたの父上の家には、私どもが泊めていただく場所があるでしょうか？そうしたら、リベカは答えた。私はナホルの妻、ミルカの子ベトエルの娘です。そして言った、私たちのところには藁も飼料もたくさんあります。それにまたお泊まりになる場所もあります。ぴったしカンカンだったんですねナホルっていう言葉を聞いたときには、もうチャンチャランチャチャーンっていう音がですね、音楽がですね、エリエゼルの頭に鳴り響いたでしょうね。で、大事なのが次に、そこでその人はひざまずき主に礼拝したとあります。主に礼拝しました。そして言った、私の主人アブラハムの神、主が褒めたたえられますように。主は私の主人に対する恵みと誠を等をお捨てにならなかった。主は私、この私をも途中つつがなく、私の主人の兄弟の家に導かれた。神への感謝と賛美を捧げています。そしてその娘は走り行って、自分の母の家の者にこれらのことを告げた。リベカはですね、このしもべの祈っている言葉、この礼拝している言葉を聞いたわけで、アブラハムという言葉が出てきたときにですね、あれというふうに思ったんだと思うんですね。聞いたことがある言葉。それで何かとてつもないことが起こるということをですね、彼女はなんか少し感じ取ったんでしょう。それで急いでですね、走っていってこれのことを告げました。リベカには一人の兄があって、その名をラバンと言った。ラバンは外へ出て、泉のところにいるその人のもとへ走っていった。ラバンです。リベカのお兄さん。後で出てきますのでですね、後っていうのは、2回か3回ぐらい後の学びの時に出てきますけれども、お兄さんです。そして、彼は花の飾り輪と妹の腕にある腕輪を見、また、あの人がこう私に言われましたと言った妹リベカのことを聞くと、すぐその人のところに行った。すると見よ、その人は泉のほとり、ラクダのそばに立っていた。ですね。彼はですね、何に反応しましたか？花の飾り輪、そして腕にある腕輪。ですね。結構貪欲な人です、ラバンは。この、金目のものにですね、これすぐに引き寄せられるような人だったんですが、 でもですね、このもてなしをする、わけですね、これからね。そこで彼は言った。どうぞおいでください。主に祝福された方、どうして外に立っておられるんですか。私は家とラクダのための場所を用意しております。それでその人は家の中に入った。ラクダの荷は解かれ、ラクダには藁と飼料が与えられ、その人の足とその従者たちの足を洗う水も与えられた。ですね、このようにもてなしを受けました。それからその人の前に食事が出されたが、その人は言った。私の用向きを話すまでは食事をいただきません。お話しくださいと言われて、その人は言ったとあります。長い旅路の後、疲れていてお腹も空いていましたけれども、またですね、このような用事を話すときっていうのは食事の後に行われるのが習慣、その時の、まあ、常識だったんですが、その常識を破ってですね、彼は言わなければいけないことをまず初めに言ったわけなんですね。で、その内容が、これからリベカさん、お嫁さんになってくれませんかという言い寄る言葉なわけなんです。その人は言った、私のしもべ、アブラハムの、私はアブラハムのしもべです。主は私の主人を大いに祝福されましたので、主人は富んでおられます。主は羊や牛、銀や金、男女の奴隷、ラクダやロバをお与えになりました。私の主人の妻サラは年を取ってから一人の男の子を主人に産み、主人はこの子に自分の全財産を譲っておられます。私の主人は私に誓わせてこう言いました。私が住んでいるこの土地のカナン人の娘を私の息子の妻にめとってはならない。あなたは私の父の家、私の親族のところへ行って私の息子のために妻を迎えなくてはならない。そこで私は主人に申しました。もしかするとその女の人は私についてこないかもしれません。すると主人は答えました。私は主の前を歩んできた。その主が見つかりをあなたと一緒に使わし、あなたの旅を成功してくださる。あなたは私の親族、私の父の家族から私の息子のために妻を迎えなければならない。次の時はあなたのは私の誓いから解かれる。あなたが私の親族のところに行き、もしも彼らがあなたに娘を与えない場合、その時あなたは私の誓いから、解かれると書いてあります。まずエリエゼルはアブラハムのことを紹介しました。非常に富んでいるという話をしました。そしてそのアブラハムの富を、全財産をイサクが受け継ぐという話をしています。で、先ほどからエリエゼルが聖霊のことに通じるものがあるという話をしましたけれども、聖霊の働きは私たちに父なる神とその子キリストのことを紹介してくれます。天と地を作った方がこの神である。そして神はすべてのものを持っておられる。そしてキリストは神の独り子であって、このキリストに神はすべてのものを委ねておられるということなんです。あの人として現れたナザレ人イエスが実はキリストである、神の子である。この方によってあなたは父なる神のあらゆる豊かな命、霊的な財産を受け継ぐことができるんだよということをですね、この聖霊が教えてくれるんです。このここに書いてあるものはですね、文字としては書かれていても、本当にそれが自分のことに関わるものなんだっていうふうに分からせてくれるのが聖霊様なんですね。で、今このようにして話しました。そして次から、先ほどの話ですね、この祈ったらこのリベカさんがやってきたんですって話をし始めます。42節ですね。今日私は泉のところに来て申しました。私の主人アブラハムの神主よ、私がここまで来た旅をもしあなたが成功させてくださるのならご覧ください。私は泉のほとりに立っています。 乙女が水を汲みに出てきたなら、私はあなたの水が亀から少し水を飲ませてくださいと言います。その人が私にどうぞお飲みください。私はあなたのラクダにも水を汲んで差し上げましょうと言ったなら、その人こそ主が私の主人の息子のために定められた妻でありますように。私が心の中で話し終わらないうちに、どうです。リベカさんが水瓶を肩に乗せて出てきて、水のところに、泉のところに降りていき、水を汲みました。それで私がどうか水を飲ませてくださいと言うと、急いで水瓶を下ろし、お飲みください。あなたのラクダにも水を飲ませましょうと言われたので、私は飲みました。ラクダにも水を飲ませてくださいました。私が尋ねて、あなたはどなたの娘さんですかと言いますと、ミルカがナホルに産んだ子、ベトエルの娘ですと答えられました。それで私は彼女に鼻に飾り輪をつけ、彼女の腕に腕輪をはめました。そうして私はひざまずき、主を礼拝し、私の主人アブラハムの神、主を賛美しました。主は私の主人の兄弟の娘を主人の息子にめとるために、私を正しい道に導いてくださったのです。それで今、あなた方が私の主人に恵みと誠を施してくださるのなら、私にそう言ってください。そうでなければそうでないと私に言ってください。それによって私は右か左に向かうことになるでしょうと言って、49節で今読んだところですね。言い寄ってるわけですね。恵みと誠を施してくれるなら、くださるなら私にそう言ってください。そうでなかったら私に言ってください。それで私は決めていきますというふうに、ここで書いてあるわけですね。聖霊の働きは私たちにこのように決断を、こう、迫るっていうとちょっときつい言葉ですね。迫るんじゃないんですね。言い寄るっていうか、この導くわけなんですね。ここまでの話を聞いて説得されていきますけれども、けれども、強制では全然ないんですね。あなた方によりますよ。あなたが、その、リベカをアブラハムの息子のお嫁さんにする、というふうに決めてくださるのであれば、そうしてください、というふうにですね、決断を委ねているわけです。聖霊の働きはそのような働きをします。説得して無理やり信じさせることはできません。そして自分が説得されて無理やり信じなければいけないように感じているのであれば、それは聖霊からのものではありません。あくまでも決断は自分がしなければいけない。そして聖霊がそのようにして導いてくださって、かなりですね、この促しているけれども、自分がそれに委ねていくか、またはそれを拒むかは、その人がしなければいけないことであります。そして50節に、するとラバンとベトエルは答えていった。この名前の順番が面白いですね。ラバンが、このリベカのお兄さんで、で、ベトエルはどっち、リベカとラバンのお父さんですけれども、まあおそらくはもうすでにラバンがですね、その家の中のやりくりを全部していたのでと考えられますね。で、このように言った。このことは主から出たことですから、私たちはあなたに良し悪しを言うことはできません。主から出たのだから、私たちが決められるものではない。ご覧ください。リベカはあなたの前にいます。どうか連れて行ってください。主が仰せられた通り、あなたの主人のご子息の妻となりますように。応答しました。そしたらアブラハムのしもべは、彼らの言葉を聞くや否や、地にひれ伏して主を礼拝した。また礼拝しました。そうして、このしもべは、銀や金の品物や衣装を取り出して、リベカに与えた。また、彼女の兄や母にも貴重な品々を送った。というふうに、この妻となることによってですね、この品物、金や銀、また衣装をですね、リベカが与えられました。聖霊のもう一つの働き、今この聖霊がですね、キリストへと導くという働きを言いましたけれども、もう一つの働き、今度は信じてからの働きなんですけれども、 私たちにこの贈り物を与えてくれます、与えてくださいます。それは書いてありますけれども、このガラテヤ人の手紙に聖霊の実は愛、喜び、平安、親切とか寛容とかですね、そしてその言葉に言い尽くすことができない喜びというふうにも書いてあって、そして私たちの理解を超えたところにある平安が与えられる。クリスチャンになった特徴というのはですね、もちろん病気が治ったりですね、何か問題が解決したとか、そういう話も出てきますけれども、クリスチャンにしかない証、他の宗教の人にはない。クリスチャンにしかない証はもうとてつもない平安。そして言葉に言い表すことができない喜びです。もう自分が作り出すことができない。もうこれは神がここにおられるということがわかるような平安と安息。こういうものが与えられるわけですね。これがプレゼントです。でも、ここに書いてある金とか銀の品々っていうのは、父なる、この、自分の主人であるこのアブラハムのごくごくごくごくごく一部でしかありません。リベカがアブラハムのところに行き、その全財産を委ねられているイサクのところの妻となるのであれば、とてつもないその財産が与えられるわけなんです。クリスチャンになりました。そしてこんなに素晴らしい平安と喜びをあなたが与えてくださったんですね。ありがとうございます。ハレルヤ。パウロが言いました。私が今受けている苦しみは、後に与えられる栄光と比べたら、英語だといいんですけど、Nothing って書いてあります。取るに足りないと日本語で書いてますけども、無に等しいと書いてあるんです。天において用意されている財産というのは、今与えられている喜びの数百倍、数千倍のとてつもないものなんだということが聖書に約束されています。で、このエペソ人への手紙のところにですね、この一章のところにあるんですけれども、ですね、開かなくてもいいですけれども、一章の、ですね、13節と14節にこう書いてあります。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって、約束の御霊をもって承認をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは、神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。御国を受け継ぐことの保証だって書いてあるんです。この保証というのは、ギリシャ語では頭金とも訳すことができる言葉です。何か高いお金を、高いお買い物をします。車でもいいです。また家でもいいですけれども、頭金というのがありますよね。で、これ頭金を払うことによって、もし途中で契約をその買い手が破棄したのであれば、売り手はですね、その頭金をいただくことができるわけですよね。保証金と言ってもいいでしょうね。そうしたら、例えばその、他の人に売ることができたかもしれないものが売ることができなかったという損害をそれによって補うことができるわけです。それによってその買い手は、私は絶対にこれを買うよということを表してくれるわけです。全体の財産の、あの価格 の、 あの代金、払わなきゃいけない代金のこの一部なわけですよね。これが聖霊様なんです。聖霊様が私たちに与えてくださっているのは、後にあるとてつもないこの栄光の一部であると同時に、絶対に神様が私たちをあがなってくださる、神様の国の中に入れてくださるという保証になっているんです。素晴らしいですね。で、これを今エリエゼルがですね、エリエゼルのところで見ることができるわけですね。じゃあ戻ってください。この創世記の24章の54節から読んでいきます。それからこのしもべと、その従者たちとは飲み食いをしてそこに泊まった。朝になって彼らが起きると、そのしもべは、私の主人のところへ返してくださいと言った。すると彼女の兄と母は、娘をしばらく10日間ほど私たちと一緒に留めておき、それからのうち行かせたいのですがと言った。しもべは彼らに、私が遅れないようにしてください。主が私の旅を成功させてくださるのですから、私が主人のところへ行けるように私を帰らせてくださいと言った。というふうに言ってますね。10日間ぐらいいいじゃないですか。 親だったらそう思いますよ。けれどもエリエゼルはもうこのことで遅らせていいものは何一つないということをですね、知っていました。聖霊様の働きも同じです。いや、わかりました、イエス様が救い主で私の罪のために死んでくださって、そして蘇ってくださったことを理解しました、ありがとうございます、でももうちょっとですね、信じる前の生活を楽しませてください、そういうふうにですね思ってしまうわけですね。世の誘惑があります。まあ、結婚でも同じことありますよね。もうちょっと独身の生活を楽しませてくれとかですね。でもじゃあ引き延ばしたからってですね、いいものってあるかさ、ないんですよね。あくまでも信じるっていうのはスタート地点でしかないんです。でこれからが大事なわけであってですね、だからパウロが今がこの恵みの日で救いの日なんだ、その時なんだ、聖霊の導きも本当にその時に自分が心よく応答するかどうかということにかかってるんですね。でそれで、今このようにエリエゼルが言いました。20で57節、彼らは答えた。娘を呼び寄せて、娘の言うことを聞いてみましょう。それで彼らはリベカを呼び寄せて、この人と一緒に行くかと尋ねた。すると彼女は、はい、参りますと答えた。すごいですね。行くか。娘の意思を尋ねたら、はい、行きます。見ないで信じる者は幸いです。というふうにイエス様が、復活されたイエス様がトマスに言いました。あなたは見て信じたのか、いや、見ないで信じる者は幸いです。応答したんですね。そこで彼らは妹リベカとその乳母をアブラハムのしもべとその従者たちと一緒に送り出した。彼らはリベカを祝福していった。我らの妹よ、あなたは幾千万にも増えるように、そしてあなたの子孫は敵の門を勝ち取るように。ここで彼らは、アブラハムの絵の神様の約束をこのリベカが受け継ぐんだということを分かって祝福しているわけです。ここに出てくる言葉、幾千万にも増えるように、あなたの子孫によって、このおびただしく増えるんだということを神様がアブラハムに約束されました。その子孫イサクによって増えていくと。そして敵の門を勝ち取るようにという言葉もですね、この前の学びの中に出てきましたけれども、子孫が敵の門を勝ち取る。でこれはもっと前に創世記の3章の15節のところで、女の子孫がこの蛇の子孫の頭を打ち砕くと、敵を打ち砕くんだと、メシアの予言です。このことをですね、今ここで彼らは祝福して言っているわけですね。そしてリベカとその次女たちは立ち上がり、ラクダに乗ってその人の後についていった。こうしてしもべはリベカを連れて出かけた。その時イサクはとあります。このイサクという言葉はですね、ここで久しぶりに出てくるんですね、23章にも出てなかったし、22章の、初めのところ、イサクがですね、こう捧げられるっていうところにまでしか出てきません。でアブラハムが戻ってきた時に、このモリアの山から戻ってきた時には、もうイサクという名前が出てこなかったって話を覚えてますか。してますよね。でここはとっても重要です。今のキリスト教会の中で、一般のキリスト教会の中でですね、抜けていると私がすごく強く思う聖書の中に出てくる大切な教えがあります。それはイエス・キリストが再び戻ってくるということです。この福音書、そしてその使徒たちがですね、教えたこと、とっても大事ですね。この私が一番最も大切なこととして教えたのはその通りです。あなた方の罪のためにキリストが死んで、そして葬られて、そして蘇られたこと、これ最も大事です。でもそれと同じぐらい大切なものとして使徒たちが教え、それを言い伝えとして守っていきなさいと言ったのが、マラナタ、主よ来たりませという言葉だったんです。なぜかと言ったら、この旧約聖書に書かれている予言、約束が、苦しみのキリスト、苦しみを受けるキリストと同時に、いやそれ以上に栄光に輝く、この王の王、主の主として現れるという 約束に満ちているんです。そして私たちが今目で見てないけれどもイエス様を信じていますけれども、私たちがいつも見ていなければいけないのはキリストであると先ほど話しました。で、このキリストと実際に会うことができるのは、教会が引き上げられてイエス様、戻ってこられたイエス様と会って、そしてその時からイエス様とずっと一緒、永遠にいることができるという出来事、つまり敬虚とよく言われている、抱える携帯電話の携帯に、あと選挙の虚ですね、というふうによく言われる出来事によってなんです。で、ここでの境目がないんですね。人たちももう今自分が生きている時にイエス様が戻ってきてくださるということを、この何回も何回も言ってるんです。彼らは間違ってたかしら、間違ってないんです。で、よくこのクリスチャンの、この、いわゆるキリスト教会のですね、中ではですね、いやあれは紀元のね、紀元の70年に神殿が破壊されたことをほとんど言ってるのであってね、その再臨のことっていうのはそんなに強調されていないんだとか、なんだかって言って、でもその神殿が壊された70年の後にヨハネが黙示録を書いてるんです。同じこと言ってる、私はすぐに来るって言ってるんです。もうイエス様が蘇られてから60年経った時にも言ってるんです。つまり何を言ってるか、神様が願われているのは、どの時代に生きているクリスチャンであっても、その自分が生きている時にイエス様が戻ってきてくださるということを信じることなんです。2000年も戻ってきてないじゃないか、そんなこと言って外れてるじゃないか、そういう話じゃないんです。もちろんイエス様はその日とか時というのは誰にも知らされていないんだよ、父なる神にしかわからないんだよと言って、実際にちょっとカルト的になってしまったグループがですね、例えば1970何年の何月何日にイエスが戻ってこられるとか、何だかと言って間違ってですね、この異端的になってしまっているわけなんですけれども、そういうことではないんです。わかりますか。今すぐにでも戻ってきてください。今日戻ってきてくださるかもしれない、明日戻、わかんないけど、今すぐに、この自分が生きている時がこのイエス様が戻ってこられる最後の時なんだということを信じていくのが、このクリスチャン この信仰なんですね。今戦いがあります。肉と霊の戦いがあります。それが終わるのはイエス様が戻ってきて、そして私たちが変えられて、この体がですね、罪がない体に変えられて、復活の体にを持つ時です。だから私たちの毎日のクリスチャンの歩みが完成するのもイエス様が戻って来た時なんですね。これすごく大事です。当時は、前話しましたか、当時はその初代教会のクリスチャンたちはハレルヤというふうに挨拶を交わしたのではありません。マラナタって言って挨拶を交わしたんです。マラナタというのは主よ来てください。その時はローマ帝国がいてですね、ものすごい迫害の中にクリスチャンたちがいたわけなんですね。あのコロシアムって知ってますか。あの有名なあのイタリアのですね、ローマのところに行ったらですね、あのコロシアムっていうのがありますよね、あの遺跡が。そしてあの私の友人のアメリカ人がですね、日本人の奥さんがいるアメリカ人がですね、あのこの日本人がここにいてですね、なんだよこれはとかって話に聞いた、あの耳に入ったんですね。で、全部説明したんですよ。ここでみんなエンターテインメントとしてクリスチャンたちを連れてきて、そしてライオンとか猛獣を連れてきて、生きたまま噛み殺されていくのをみんなで見て楽しんだところだっていうふうに言ったんです。それで、その日本人の観光客の人、おそんなにすごいところなのかって、で写真をバチバチ撮り始めたとか、何だかって言ってたんですけれどもそういうひどいことをの時代の中にいて、彼らがマラナタ、主が来てくださって、すべて永遠の慰め、私たちに慰めを与えてくださって、そしてこういう悪いことに対して全部正してくださる方がすぐに戻ってきてくださるという希望を持って生きていったから、彼らは死期が近づけば近づくほど、苦しめば苦しむほど喜んでいったんです。異常ですよね、普通に考えたら。なんかサディスティックですよね。でもそのようにして血が流されていって、そして私たちのこの生きている日本においても、あの歴史の中であのザビエルがやってきて、そして豊臣秀吉、そして徳川家康って隠れキリシタンとか言われてますけれども、ものすごい血が 流されています。雲仙のところは有名ですね。雲仙では硫黄碑という硫黄があって、それをですね徐々にですね、その人たちの背中とかに骨が見えてくるぐらい、それでも拒まなかった小さな男の子とか女の子もですね、自分が殺されるっていう時にもう満面のこの笑みを浮かべてですね、そしてパラダイスに行けるって言ってですね、そして死んでいった。それを見た人たちが、俺たちもキリシタンになりて、俺たちもクリスチャンになりたいと言って、どんどん出てきたんですという歴史があるんです。これが聖書のすごく大事な教えなんですね。で、なんで今こういう長い話をしたかと言いますと、イサクとリベカが会います。これはイエス様が教会のために戻ってきてくださることを表しているわけです。800キロの旅程、旅、この距離があると言いましたよね。その間にエリエゼルはどのようなことを言ってたでしょうか。いつも彼女のそばにいてですね、そしておそらくは父アブラハムのこの財産のこと、そしてその子イサクのことをですね言ってですね、どんどん励ましたと思うんですよね。そして疲れている時には慰めてあげて、力づけてあげてですね、水を与えたりして、そして先のこと、これからこういうふうになるんだ、こういう希望があるんだということをですね、こう教えてくれることによって、レベカはその旅路をですね、この守られていったわけなんですね。私たちも同じです。天の希望がある、永遠の命の希望がある、イエス様に会うことができる希望があるということを、聖霊様がいつも隣にいて、私たちのうちにいて励ましてくれる、慰めてくれる。実は今こうやって聖書の学びをしているっていうのはこの作業なんですね。御言葉を通して聖霊が一人一人の心に教えてくださることによって、励ましと慰めと力づけが与えられて、私たちは日々の生活をこう何とかやっていくことができるわけなんですね。そして戻ります。長くなりましたが、次にその時イサクはベール・ラハイロイ地方から帰ってきていた。彼はネゲブの地に住んでいたのである。このイスラエルの南部の砂漠地方ですね。イサクは夕暮れ近く野に散歩に出かけた。彼がふと目を上げると見るとラクダが近づいてきた。リベカも目を上げイサクを見るとラクダから降り、そしてしもべに尋ねた。野を歩いてこちらの方に私たちを迎えに来るあの人は誰ですか？しもべは言った。あの方が私の主人です。そこでリベカはベールを取って身を覆った。まあ、当時ですね、このベールを覆って身を覆るっていう、なんでそういうことをしたかって言ったらですね、私はあなたの妻になります、私はあなたに従っていきますということをですね、こうやってへりくだる姿で表しているわけですけれども、しもべは自分がしてきたことを残らずイサクに告げた。イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカをめとり、彼女は彼の妻となった。彼は彼女を愛した。イサクは母の亡き後慰めを得た。つまり夫婦としての結びつきをですね、この持ったわけですね。これが、まあ、先ほど話した通り、この教会の最後の姿になるわけですけれども、一番黙示録の最後、みんなこれ黙示録気になりますよね。聖書の一番最後でね、クリスチャンじゃない人も気になりますですね。この最後のところにですね、何が書いてあるかって言ったらですね、一番最後じゃなくて、ちょっと最後からその手前のところ、19章じゃなくて、どこだっけかな。あ、21章のですね、9節のところに、ここに来なさい。私はあなたに、子羊の妻である花嫁を見せましょう。この子羊というのは、イエス・キリストのことです。ほふられた、この罪の生贄となったイエス様、子羊と呼ばれています。の妻、誰ですか？
教会。
ここではリベカじゃないですね。教会です。教会。または、教会でなくてもですね、信仰を持った人たち、旧約時代に信仰を持った人たちですね。また、イスラエルの、この最後に救われるイスラエル、イエス様が地上に戻ってこられる時に救われるイスラエルの全ての信仰者ですね。ですね。が、今、妻と呼ばれてるんですね。ここで、この結婚の時に、この最後にですね、この結婚が完成するという言葉があります。英語でコンスメーションという言葉がありますけれども、これは何かって言ったら、この肉体関係を持つということです。これで完成するんですね。で、一つになるんです。素晴らしいものですね。性の営みというのは素晴らしい。で、これを 壊しているのが今の時代ですけれども、婚前交渉とか婚外交渉、不倫とか何だかってありますけれども、神様はこれを素晴らしいものとしておられます。そしてそのようになったこの妻の姿がですね、なんと今度は町の姿としてですね、この立方体のですね正方形で、そしてこの宝石があってですね、金ガラスのように透き通った純金がですね、このあのの大通りがあってですね、だから金がですね、今は私たちあのなんか金とかですね、銀とか宝石とか、ああ素晴らしいとかって何のかって、で天国に行ったらですね、そこら辺に転がってる石ころなんですよそしてその中に神がおられてですね、で光が必要としなかったと、神ご自身の栄光があるからだって書いてあるんです。神様との一体感、今ここで書かれているので終わってるんです、この聖書の話は。だから何なんですか、クリスチャンになるって何なんですか、信仰を持つって何なんですか。献金することじゃありません、伝道することじゃありませんですね、いわゆる活動してお酒飲まないとかっていうことじゃありません。神をキリストにあって知っていくことです。妻が夫を知っていくのと同じように知っていくことです。そして神と霊において一体となっていくことですね。これが私たちの究極の 目標なんですね。そして、妻となりました。で、ですね、ざっとですね、25章の前半部分だけ見ていきたいと思います。アブラハムはもう一人の妻をめとった。その名はケトラと言った。アブラハムすごいですね、もうおじいちゃんですよ。あの時にほら、もう自分が男としてのですね、この機能を果たさないとか何だかって言われた時に、80何歳でしたっけ ?97 歳。でももう遥か後です。おそらくはその生殖能力がですね、神様によってですね、回復されたんでしょうね。そのイサクを産むときにですね。それがずっと保ってた。で、サラがいなくなった後に、また妻をこうめとったんですね。で、彼女は彼に、ジムラン、ヨクシャン、メダン、ミディアン、イシュバク、シュアハがおいた。このミディアンっていうのは後で、ミディアン人という言葉で聖書の中にどんどん出てきます。ヨクシャンはシェバとデダン。このシェバ、デダン。今のサウジアラビアですけれども、それも産んだわけですね。デダンの子孫はアシュル人とレトシム人とレウミム人であった。ミディアンの子はエファ、エフェル、エノク、アビダ、エルアダであって、これらは皆ケトラの子孫であった。アブラハムは自分の全財産をイサクに与えた。あれ?その子供たちはどうなったの?そうじゃないんですね。やっぱりイサクに与えたんです。しかしアブラハムのそばめの子たちには、アブラハムは贈り物を与え、彼の生存中に彼らを東の方、東方の国にやって、自分の子イサクから遠ざけた。わかりますよね。前と同じ、イシュマエルと同じです。約束の子なんです、イサクが。これはとってもイエス・キリストが私たちにとっての約束の一人子なんですですね。だから他のものではないんだということで、アブラハムは分けたわけですね。以上はアブラハムの一生の年で175年であった。長生きしましたね。アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして生きたいて死に、自分のために加えられた。で、彼の子らイサクとイシュマエルは彼をマクペラのホラーナに葬った。このホラーナはマムレに面するヘテ人、ソハルの子、エフロの二十歳の中にあった。この時にイシュマエルが戻ってきてくれましたね。この墓に行って、この葬式で葬るっていうんですけども。そして、この二十歳は、アブラハムがヘテ人から買ったもので、そこにアブラハムと妻サラトが葬られた。だからアブラハム自身も同じ、この妻と同じ、サラと同じところに葬られました。アブラハムの死後、彼は彼の子イサクを祝福された。イサクはベールラハイロイの近くに住み着いたとあります。これはどうすればいいんですか?はい。ちょっと待ってくださいね。はい。で、これはサラの女奴隷、エジプト人、ハガルがアブラハムに産んだアブラハムの子イシュマエルの歴史である。まずイシュマエルの歴史についてこの話していきますね。この創世記の筆者、おそらくはモーセだと思いますけれども、モーセですけれども、今ここでイシュマエルについて、そしてその後にイサクの歴史っていうのが書いてあるんですけども、まずですね、これイサクの方がずっとメインですので、その手前でイシュマエルの話をします。すなわちイシュマエルの子の名は、その生まれた順によれば、順の名によれば、イシュマエルの長子、ネバヨテ、ケダル、アデベール、ミブサム、ミシュマ、ドマ、マサ、ハダデ、テマ、エトル、ナフィシュ、ケデマである。これらがイシュマエルの子孫で、それらは彼らの尊落と宿営につけられた名であって、12人のそれぞれの氏族の長である。 なんでこういうこと書いてあるかと言いますとですね、ちょっと待ってくださいね。これ以前に神がイシュマエルについてですね、アブラハムに約束されたことなんですね。覚えてらっしゃるでしょうかね。どこだっけかな。こっちか。ですね。創世記の17章の20節でですね、こう書いてあります。イシュマエルについては、あなたの言うことを聞き入れた。確かに私は彼を祝福し、彼は12の族長たちを生む。私は彼を大いなる国民にしよう。ですね。12の族長たちにするという約束が今ここで叶えられています。そして、以上は、イシュマエルの生涯で137年であった。彼は生きたい弟子にその民に加えられた。イシュマエルの子孫はハビラからエジプトに近いアシュルの道にあるシュルに渡って住み着き、それぞれ自分のすべての兄弟たちに敵対して住んだ。敵対して住んだということも神様がですね、アブラハムにお話になりましたけれども、そのようになったということが書かれています。で、こうしてですね、このアブラハムの生涯が終わりました。ですね、次回からこのイサクです。でもイサクの話があんまりたくさん出てきません。もうほとんど同時期に、このヤコブが生まれた話、この次回にこの、見るところはヤコブと、このエサウ、リベカから生まれる双子の話から始まります。で、ここもとっても大事なところなのでね、ちょっとおそらくは1章と、26章までしかいかないと思いますけれども、2章いかないでね、26章までになっていくと思います。じゃあお祈りします。愛する天のお父様ありがとうございました。またこのようにして、本当に大事な聖霊様の働きを見ていくことができまして感謝いたします。主よ、どうぞ私たちが、目を離すことなく、もう聖霊様がイエスを信じた者には宿ってくださることを信じて、自分でもやっていくことはできないとかそういうことではなくて、御霊に従えば肉の行いを殺すことができるんだということを、この思い出すことができますように助けてくださいお願いいたします。そして本当に聖霊様の働きによって、本当にこのイエス様をまだ信じてない人がはっきりと信じてそれに応答していくことができますように助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。